ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の大久保ひとみです。日々二戸市の謎と秘密を探っている辺野辺野探偵団。今回私の元に届いた調査依頼は織爪岳の姫ボタルの謎。昨日は姫ボタルが生息する織爪岳について調査を行った。今日は姫ボタルの生態の謎に迫る。今回もお話は二戸市商工観光流通課の古里さん。まずは一般的なホタルと姫ボタルの違いは何か教えていただきたい。
はい、今回はそうした姫ボタル、他のホタルについて説明させていただきます。
はい、
実際に日本にはホタルは40種類以上生息していると言われておりまして、岩手県には9種類生息しています。ただその9種類の中でも実際に成虫が光るのは3種類、そして水性なのは2種類しかおりません。で実際に光るホタルとして成虫が光るホタルとしては源氏ボタル、平家ボタル、そして姫ボタルが光るホタルです。実際にそういった中で今回はその源氏ボタルや平家ボタル、そして姫ボタルを比べていきたいというふうに思っております。まずその特徴一つ目としても大きさにはなるんですが、こちら源氏ボタルがだいたい14から18ミリメートルで、平家ボタルが10から12ミリメートルに比べて、ヒエボタルは9から 7.5 ミリメートルとかなり小柄になっております。
1センチもないんですね。
はい、1センチに満たないかなり小さいホタルになっています。またこの光り方についても異なっておりまして、ヒエボタルは1秒間に1回程度で、源氏ボタルはだいたい4秒間に1回、ただこれは、かなり長く光ってぼんやりと光るものになっております。逆に平家ボタルは 0.5 秒に1回といってかなりチカチカと発光するようになっております。そういったかなり異なっている光り方ではあるんですけれども、さらに姫ボタルはオスの方が強く光りまして、メスの方が弱くぼんやり光っております。
じゃあ姫ボタルの光り方でオスメスって見分けられるんですね。
はい、さらにそのオスメスの見分け方なんですけれども、実際にオスの方がメスよりも大きく、オスが9ミリメートル、メスが 7.5 ミリ程度というふうになっておりまして、さらにその形状自体も異なっておりまして、オスはスリム、ただしメスはちょっとずんぐりとした体型をしております。
オスは若干細長い感じなんですね。
はい、さらに大きな特徴といたしましては、オスは飛ぶことができるんですけれども、メスは後ろ羽が退化しておりまして飛ぶことはできません。実際にその、オスとメスを見分ける方法として、その光って飛んでいるのがオス、下でぼんやりと光っているのはメスというふうに見分けることができます。
身近な平家ボタル、源氏ボタル、そして姫ボタル、種類によって体の大きさや光り方も異なるというわけか。それでは生息環境に違いはあるのだろうか。
で実際に最後その姫ボタルと源氏ボタルのやはり大きな違いとして生息環境が異なっております。先ほどお話しした源氏ボタル、平家ボタルは水性、 というところで、その綺麗な川であったりとか田んぼに生息しているんですけれども、ヒエボタルは幼虫が陸生のため、その山の中やあとは落葉層の中で生活しております。そういった中で餌としてもかなり異なっておりまして、ゲンジボタルやヘイケボタルはそのタニシやカワニナなどを川に住む貝類を食べるんですけれども、ヒエボタルは陸上にで生活する貝類、例えばカタツムリなどを食べて生活、幼虫は生活しています。ただまあホタルは成虫になりますと何も食べないため、何も食べずに水を飲むだけになっておりますので、まあ、1週間から10日程度で死んでしまいます。
1週間なんですか？
はい、実際にその1週間の間に光ってそのオスがメスを探して、まあ、繁殖していくというふうになります。
じゃあ今年見れるヒメボタルは来年は見れないってことなんですね。
はい、実際に今年成虫として光ったヒエボタルを来年見ることはできないと思います。
短い生涯のヒメボタルはどんな一生を過ごすのですか？
はい、ヒメボタルはあくまでもオリツメタケのヒエボタルについてなんですけれども、こちら7月から8月にかけてメスがだいたい 0.6 ミリ程度の卵を土の中に産みつけます。でその後孵化した幼虫が、まあ、大体その土の中もしくはその落葉層の中で2年間ほど生活し、餌を求めて時々地表に現れます。その後2年間過ごした後、大体6月頃にさなぎとなり約1ヶ月で羽化します。でその後成虫は7月から大体7月頃に、まあ、オスとメスをで繁殖をして卵を産む、これがヒメボタルの一生というふうになっております。で実際にこのような一生のヒメボタルなんですけれども、実はヒメボタルは卵、幼虫、さなぎ、成虫全ての段階で発光しておりまして、この発光するのは外敵から身を守るためのサインとして光るという説もございます。ただまあ実際に成虫になるとオスとメスが互いの結婚相手を探すために発光しています。
卵の状態でも光ってるんですか？
はい、実際にこちら土の中でぼんやりとですけれども光っております。
ところでオリツメダケの他にもヒメボタルが生息している地域はあるのですか？
はい、ヒメボタルは全国的にいるホタルでして、うん、東日本西日本両方とも生息しています。実際にはいろいろ全国的に見ることができるホタルなヒエボタルはホタルなんですけれども、ただ、100万匹のホタルというのは全国でも最大級の生息地になっておりまして、かなりたくさんのホタルを見るならオリツメダケがおすすめです。
数が他と違うんですね。多いんですね。
はい、
なんと素晴らしい。全国でもヒメボタルが生息するエリアはあるが、オリツメダケは全国最大級のヒメボタルの生息地だったとは。そうなるとどうしてオリツメダケに100万匹ものヒメボタルが生息しているのか、特別な環境なのだろうか。
それについては明日説明させていただきます。
それでは本日の調査報告、同じホタルとは言ってもその姿も住んでいる環境も様々。ヒメボタルは一般的な水辺で見かけるホタルとは違い陸で生活をする。しかもオリツメダケは全国最大級のヒメボタルの生息地。明日はなぜオリツメダケにヒメボタルが多く生息しているのか、その謎に迫る。以上、へのへの探偵団、探偵の大久保ひとみでした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひ チェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。